ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
クリスマスと言いますとですね、クリスマスの、まあ、イメージというとこう、まあ、きらびやかな、まあ、街並みだったりまたは装飾をね、つけていたりすることだと思います。特に、ね、こうクリスマスツリーを皆さんも飾っていると思いますけれども、まあ、必ず光がありますよね。そしててっぺんには星がついてます、ね、迷を照らす、光が来られたってことで、まあ、星がついているわけですよね。第一次世界大戦の時だったんですけれども、当時ですね、ヨーロッパのある地方では窓にですね、まあ、外に見えるように、まあ、星が飾られていたんです。これは別にクリスマスツリーとかに関わらずです。それはですね、当時その家で、まあ、戦争にね、まあ行っている、人が一人でもいれば星を一つで、二人いるとその星を二つ、ね、掲げていたんです。だから外から見ると、あそこでは二人だね、あそこでは一人だね、まあ、そういうふうに今見えたわけです。なぜそのようにして掲げたかっていうと、その一人一人が守られるようにって言って、みんなでね、それをこう見て、祈っていたわけです。ある親子が夜の街を歩いていると、こう星が見えるわけですよね、窓にね。そうするとお父さんがその理由を話すわけです。これはね、あの星を見てごらん、あの星はね、戦争に行ってるね、人があの家族の中でいるんだよ。そうするとそのお父さんと一緒にいた男の子は、ああそうなんだ、ね、あそこでは一人だね、あそこでは二人だね、じゃあ祈ろうね、そういうふうにして歩いてたんです。そうするとね、その男の子が夜空を見上げてね、パパ、あそこにも星があるって言ったんです。その時にね、まあ、真っ暗闇の中に、まあ、光り輝く、まあ、星があったんですけど、一つだけ光り輝く星があったんです。そしたらね、その男の子は、ねえねえパパ、あれはどういう意味って言ったんです。そしたらね、そのお父さんが、そうだね、あれはね、天のお父様が自分の息子をこの地に送ったっていう印なんだよって言ったんです。クリスマスは神様ご自身、父なる神様が愛する御子イエス・キリストをこの地に送った、ね、そういうストーリーです。だから私たちもね、クリスマスを通してそのストーリーの一つ一つを、見ています。皆さん、クリスマスのね、ストーリーをちょっと思い返してみましょうか。クリスマスで、どういう、まあ、2000年前ですね、のクリスマスでどういうことが起こったかっていうと、まずマリアという女性、もう田舎町に住んでいた当時まだ10代の女の子です。その女の子に天使からお告げがありました。あなたは救い主を身ごもります。マリアは実はその当時婚約してました。マリアは婚約相手に何て話そう、そう思っていたんでしょうね。婚約相手のヨセフが来ます。そうするとマリアに対してこう言うんです。マリア大丈夫、僕も聞いたからって言うんです。マリアは、ね、ヨセフは大丈夫、君に現れた御使いと同じような御使いが私にも現れて、あなたが救い主を宿ったってことを聞いたよ、ね、偉大なことが起こってるね、これは内密に行っていこう、誰にも言わずに、この若いカップルがこの婚約の期間でしたけれども、その救い主を宿ったこと、でそれをね、祈りながら過ごしていったわけです。もちろんマリアのお腹は大きくなっていきます。だんだんだんだん臨月に近づいていきます。当時イスラエルの地方は、大きなローマ帝国という、まあ、大きな国の、まあ、属州にあたります。当時そのローマ帝国の皇帝が、こう言います。住民登録をしなさいこういうふうにしてローマ帝国国中に言い渡します。それはあなたの出生地で行いなさい。 そして夫のヨセフの出生地だった、ベツレヘムまで、このマリアとヨセフは、まあ、あの当時ナザレという町に住んでたんですけれども、イスラエルがね、例えば今ここにありますね。そしてこっちにアフリカがあります。こっちにアジアがある。奥は中国ですよね、まあ、イラン、イラクとあってイスラエルがあります。これ地図ですよ今ね。ここに僕の顔がガリラヤ湖です。湖があります。ここにね、シカイっていう湖があります。僕の足元ぐらいにね、大体このぐらいにナザレという町がありました。ここから、まあ、動物に乗って大体200キロぐらいです。ここにベツレヘムという町があります。この辺りがエルサレム。ベツレヘムまでずっと下っていったんです。200キロありますからね、人間の足で行っても1日は着きません。数日かけてそこに行ったんです。そうするとちょうどそのヨセフの出身地に着いた時に、マリアが臨月を迎えます。産むとこありますかってこう聞いても、どこもね、あの拒否されます。大丈夫、ダメです。なぜかっていうと、みんなローマ帝国中がその住民登録でもうごった返していたからです。たくさんの人がこう行き来してたからです。宿屋は全然空きません。やむなくマリアとヨセフは当時の家畜小屋です、洞窟です、ね、本当に薄暗い洞窟で、子供を産むんです。そしてその子をイエスと名付けるわけです。そして御使いによって今度はこの良い知らせ、救い主が生まれましたよという知らせが、まず一番初めに知らされた人がいます。誰かっていうと羊飼いたちです。当時羊飼いというと遊牧民です。住民登録をしなさい、勅令が出ました。でも彼らは住民登録しなくてよかったんです。なぜかというと、国民の一人としても数えられていなかったからです。すごく身分の低い人たちでした。でもその身分の低い彼らに一番初めの知らせが知らされたんです。救い主がお生まれになったよ。それが今日の箇所です。羊飼いたちのもとに御使いが現れたんです。これはね、私たちの神様は私たちの身分を見て、また身なりを見てね、私たちと関係を持つお方ではない、愛するお方ではないということです。本当に心の低いものを神様は求めておられるということをね、見ることができます。今日の箇所では、貝場桶に、寝ておられる緑子を、見つける、まあ、あの羊飼いたちがね、見つける前ですけれども、そのね、天使が、子供を見つけますよ、これがあなた方のための印ですって書いてあるんです。今日のテーマはクリスマス、神が与えた印です。このクリスマスは神様が印を与えたんです。じゃあ何の印だったのか、それをね、今日は見ていきたいと思うんです。まず一つ目は、神の計画は必ず成就するという印なんです。あの旧約聖書の歴史の中で、救い主、メシア、メサイアとも言われますけれども、が現れるという予言が神様からさまざまな時代に与えられていたんです。聖書をお持ちの方いらっしゃると思いますけれども、聖書は新約聖書、旧約聖書とあります。ボリューム的に言うとこのぐらいです。新約聖書は短いですね、旧約聖書比べるとね。新約聖書がクリスマスから始まるんです。クリスマス以前のものが旧約聖書です。つまりこのクリスマスが起こる前、メシアが生まれる前に、この旧約聖書の中でこれからあなた方のために救い主が生まれるっていう予言がたくさん含まれているんです。例えばそれはベツレヘムという町で生まれるという予言です、ね、確かにこれも成就しました。またはユダという部族の子孫から生まれる、これも成就したんです。そしてイエス・キリストは生まれただけではありません。十字架にかかります。すべての人の罪を背負う、そして苦しみを受ける、これも予言されているんです。数百年も前に旧約聖書の中にこれが予言されているんです。皆さん、これがいくつぐらいあると思いますか？大きく分けると75に分けられるんです。じゃあこのすべてが一人の人に成就する確率はどれぐらいか、これ以前実はジーザスセンターでは話したことがあります。 確率っていうのは2分の1だったら2回に1回は当たる確率です。10分の1だったら大体10回に1回は当たる確率なんです。この聖書の中のメシア予言が、すべての予言がイエス・キリストという一人の人に成就する確率は2分の1の60乗です。あーってなっかでいないですよ。 なかなかこれ難しいですけどね。なんたら分の1なんです。どれぐらいかっていうと、皆さん、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1億、1億、10億、100億、1000億、次が1兆、10兆、100兆、1000兆、次何か知ってますか？次は 1K です。10K、100K、ね、です。で、この確率はですね、約ですよ。細かく言いませんけども、115K3000兆分の1なんです。もう天文学的数字です。これすごく簡単に言うと、地球、皆さんガラポンあるでしょ。ガラガラガラガラポンって出てくるます。くじ引きありますよね。これがね、地球ぐらいの大きさのガラポンがあるんです。ね、想像してくださいね。そこにたくさん入ってるんです。玉がね、すごいこんな小さい玉が入ってるんです。で、1個だけこう赤い印をつけるんです。で、ポンって入れるんです。そしてガラガラガラガラガラガラポンって出たときに、一番最初に当たる赤い玉が当たる確率よりも難しい確率です。ね、それぐらい難しい確率でこの予言が、全ての予言が成就したってことなんです、ね、でも逆に考えればです、神様はこの救い主のをこの世界に送るっていうことも計画されていたんです。だからこそこの時間をも支配する神様がずっとその予言を散りばめられていたんです。これから起こるよ、これから起こるよ、これから生まれるよ、ね、そしてそれが成就したんです。つまりこのイエス・キリストが生まれた印っていうのは、神様がおっしゃったことは必ず成就するという印なんです。皆さん、聖書の中にはたくさんの約束があります。あなたは高価で尊いよ、私たちの作者がおっしゃっておられます。それだけじゃないんです。あなたが試練の時には必ず脱出の道も与えるよ、ね、明日のことは心配しなくていい、私があなたの全てを養ってあげるから、ね、あなたには平安の将来が与えられているよ、こういう約束がたくさんあるんです。この全ての約束は成就するってことです、ね、私に信頼しなさい、そうすればあなたは祝福があるから、その全ての言葉、この約束が必ず成就されるっていうことを、私たちはこのクリスマスの印、まず一つ目に受けることができるんです、ね、神の約束は成就するというね、印です。ではね、この救い主イエス・キリストをね、送った理由は何だったんでしょう。ね、救い主っていうぐらいですから、誰かを救うんです。もちろんこれは全ての人類の救済をこのイエス・キリストが行う、これがミッションだったということなんです。2006年に中東に関するニュースでですね、驚くべきニュースが飛び込んできたんです。イスラエルという国がありますけれども、そこで一人の兵士が、イスラム原理主義、テロリストである、テロリスト集団であるハマスという組織に捕まってしまうという出来事があったんです。ハマスとイスラエルは水面下で交渉を行います。なんとかこの、私たちのイスラエル兵をこう戻してほしい。ハマスはそこで条件を出します。それは当時パレスチナ人で、イスラエルに拘束されていた1027人を解放することだったんです。通常であれば、さまざまな、ニュースを見ますと、国としてね、テロリストと交渉を持つということはあまりしていない国が多いんです。その後にこの捕らえられた一人の 兵士が解放されたんです。なぜかというと、理由は簡単です。イスラエルが1027人のパレスチナ人を解放したんです。つまりイスラエルという国は一人の命をも尊い存在として扱っている、 思っているということを表しているんです。救い主イエス・キリストの働き、このストーリーはこの話に少し似ています。神の作品である私たち一人一人は素晴らしい作品なんですけれども、作者の意図通りにいつも生きているかというとそうではない時があるんです。私たちが誰かに対して苦い思いを持ったり、ね、する時にそれは神様が思って私たちに対して思ってほしくないことだ、神様悲しむことだと言っています。これを罪と言います。私たちの中に罪が一つでもあるのならば、私たちと神様は関係を持つことができないと聖書を教えるんです。一生懸命人間は頑張りました。でも無理だったんです。自分を清く保つ、神様を喜ぶ、毎日喜ぶ、それをね求めたけれども、それが無理だったんです。でもそれを悲しんだのは人間でしたけれども、それ以上に悲しんだのは神様だったんです。愛する私が作った作品の一人一人と関係を持つことができないのは悲しい。だからこそその罪を取り除くために愛する御子であるイエス・キリストをこの地に送ったんです。そしてそのイエス・キリストご自身がその全ての人類の罪の身代わりとなって十字架の上で死んだんです。でもイエス・キリストは同時に私たちの神様ご自身なんです。神ご自身が人としてこの地を歩み、ご自身の目の前にある全ての人間の罪の身代わりとなって亡くなられたんです。そして神であったからこそ3日後によみがえったんです。それを信じる全ての人が神様と永遠の関係を持つことができるんです。じゃあなぜこのことを行ったんですか。神様なんでこんなことをしたんですか。理由は一つです。私たち一人一人を無条件で愛しているからです。無条件です。条件はないんです、ね、だから今日印が私たちに与えられたとこの聖書の箇所であります。今日の印ポイントの2つ目は、この印は愛の印だということです。神様の愛の印なんです。それだけご自身が自分でこの地に降りるぐらい私たち愛していたんです。そして命を捧げるぐらい私たち一人一人を愛していたんです。ヨハネの福音書の3章の16節、これ有名な箇所があります。クリスマスのねまさに箇所です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてありますね。愛の印だってことです。そして今日のポイントのすいません3つ目は、イエス・キリストは平和の印なんです。聖書の中でこのメシアが生まれる、救い主が生まれるという予言の中に、この救い主は平和の君だって呼ばれているんです次の箇所ですね、イザヤ書の9章の6節にこういう箇所があります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、こう書いてあるんですそして、イエス・キリストご自身が、福音書を見るとたくさんの町に行ってそのグッドニュースを伝えに行きます。そうすると、この方こそ救い主だ、平和の君だ、そう弟子たちが、いや人々が思ってたんです。そしてイエス・キリストが十字架にかかって、その後も弟子たちの前に現れて、弟子たちがイエス・キリストと会話をしてますその記述を見ると、この平和の君に対する捉え方が真理とはずれてたんです。当時の人々、また弟子たちはこの平和の君のことをどう思っていたかというと、当時彼らはこのユダヤの地方に住んでいた、このユダヤ人たちはこのローマ帝国の圧政に受けてたんです。すごくこうしがらみが多かったんです。苦しかったんです。だからこの平和の君と聞いて、やっとこの救い主が現れた、ね、彼は偉大な王なんだ、 そして私たち、ね、私たち一人一人をこのローマ帝国から独立させてくれる、そういう人なんだ、そう思っていた人が多かったんです。そして私たちの人生を平和にしてくれるんだ、そう思ってたんです。でもそうじゃなかったんです。この平和の君という意味は、私たちと神様の関係を永遠に平和にしてくれるっていう意味なんです。この救い主というお方は、私たちと神様の間にあるその隔てさえも全てを取り除けて、平和の関係を持つことが永遠にできる、そういうふうな働きをするお方であるとね、言っていたんです、ね、だからこそ私たちがイエスキリストを私たちの人生に迎えるときに、どんな試練があろうとも私たちを守ってくれるんです、ね、どんなことが起ころうとも私たちに平安を与えてくれるんです。どんなに人間関係がいざこざがあっても、そこに平和を与えてくれるんです。なので私たちが愛し合い許し合うことができるからです。そして私たちがいずれ、迎えるであろう死の向こう側にも平和を与えてくれるんです。それは何かというと、パラダイス、天国という約束を神様が与えてくれるからです。すべての面において平安と平和を与えてくれるお方、これが平和の君の意味なんです。だからイエス・キリストは平和の印でもあるわけです。今日の箇所を通して、私たちはこのクリスマスでは私たちに対して印が与えられたんだ、それは神の約束は必ず成就するという印である、愛の印である、そして平和の印であるということなんです。これは長年の間、この旧約聖書で多くの民が祈っていた、その願い、そして祈りの賜物だったんです、ね、神様はその祈りをね、与えてくださったということなんです。アメリカにフロリダという地方が、州が、フロリダ州というのがあります。私はポートランド、オレゴン州で住んでましたけどね、北西アメリカに住んでたんですけども、これはね、南東アメリカ、割と暖かい地域ですよね。そこにですね、ある夫婦がいたんですで、子供たちももう結婚して子供がいます。一緒には住んでいませんでした。でもその夫婦は久しぶりにクリスマスでは子供たちと孫たちとゆっくり過ごしたいねそう思っていたんです。そしてこの夫婦はね、二人でこういうふうに祈ったんです。神様、またみんなでいつかクリスマスを楽しく祝えますようにって祈ったんです。数日後です。夜電話がかかってきたんです。なんと娘がすごい剣幕で連絡をしてきたんです。そしてこう言ったんです。お父さん、落ち着いて、娘のエマだけど、お兄さんのルークと私がイブの夜にそっちに行くから、それまでは何もしないで待っててねってこの連絡があったんです。お父さんはびっくりして、おーおーおお、分かったね、電話を切ったんです。何が起きたかっていうと、実はですね、一歩の間違い電話からこの出来事が始まったんです。当時その老夫婦の息子、そして娘たちはその北のニューヨークに住んでました。まあ、息子がルークで娘がエマですけれども、ある時ですね、ある時というか、まあその12月、クリスマスの前のある日だったんですけれども、80歳のある男性ですがニューヨークの息子に電話をかけたんです。でもそこで間違い電話をしてしまったんです。なんて言ったかっていうと、こう言ったんです。言いたくなかったんだが、お母さんと問題があってな、互いに我慢がならなくてもう長続きしそうにない、 父さんは残された日々を平穏に生きたい。今日電話したのはお父さんが家を出て、お前や妹がショックを受けないようにと思ってなと、たまたま間違い電話をしてルークに電話しちゃったんです。全然違う人物です。そのルークは気が動転してしまって、すぐ妹に電話をかけました。ね、エマ、大変なことになってる。お父さんがこうって電話があった。ね、もうエマも、えって言って。で、妹は直ちにフロリダの両親に電話をかけたんです。そして、なんて言ったかというと、お兄さんと私がイブの夜にそちらに行くから、それまでは何もしないで待っててねって聞こえたんです。お父さんはその電話を切って、ね、それから、ニコって笑ってね、キッチンに行って、妻に向かってこう言ったんですって。子供たち、クリスマスはここで過ごすそうだよ、また賑やかになりそうだなって言ったんですってね。あの後にですね、これはルークの勘違いだったってことが分かったんです。でも分かった時はもうクリスマスイブです。時すでに遅しです。仕事は全部休みましたね、子供たちも全員連れてきました。なんだ、だったらみんなでクリスマスを祝おうじゃないか。そう言って賑やかなクリスマスになったっていう話なんです。一つの電話のかけ間違いから思いもよらない奇跡になったということですよね。あのでも言葉を変えてみれば、これは神様がある夫婦の祈りを信じられないような方法で聞いてくださったというふうにも言えると思います。皆さん、私たちを愛する神様は今も私たちの祈りを聞いてるんです。私たちの悩みを知りたいんです。そして全てにおいて、私たちの人生において最善を成してあげたい、そう思ってらっしゃるわけです。救い主がこの地に生まれるという約束、この祈りも聞かれたんです。この老夫婦の祈りも思いがけない形で聞かれたんです。そして今日私たちの祈りも、皆さんの想像をはるかに超えた思いをね、私たちの人生に神様は与えたい、そう思ってらっしゃるということをね、皆さんぜひ覚えて、言っていただきたいなと思います。そして皆さんもぜひこのクリスマスの時期に、全ての人生を、全ての人の人生をね、照らしてくださるこのイエス・キリスト、もう一度私たちの人生の真ん中に置いていただきたい、そう思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝します。そしてあなたは私たちの人生にいつも最善を成してくださることを感謝します。私たち一人を高価で尊い存在として救ってくださり、いつも愛し導いてくださっていることも感謝します。このクリスマスの時期にもう一度、イエス様、あなたご自身を私たちの人生の真ん中に置きます。どうか、ここにいらっしゃる一人一人、また配信をご覧になっている、またお聞きになっているお一人お一人を、あなたが大いに祝福してください。あなたに感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで、祈る時間を持ちましょう。